おはようございます。ただいまより2023年3月19日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに賛美歌第2編136番を歌い主を賛美しましょう。会堂の皆様はマスク着用の上小声かハミングで賛美を捧げましょう。ご無理ない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。 いつも私たちと共におられ支えてくださる神様、お名前を褒めたたえます。この1週間の私たちの生活が守られ、兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。先週行われた教会総会では、家族の時間として隣り合うもので分かち合い、祈りの時を持ち、神の家族である兄弟姉妹との交わりの大切さを覚えました。コロナ禍によって失われつつある人との関わりを、神様を愛し隣人を愛する私たちの信仰によって取り戻すことができるように導いてください。長く続いたコロナ禍の行動制限の緩和にあって、私たち一人一人が互いに隣人を大切に思い、主イエス様と共に奏でる愛でこの教会を満たしてください。本日は井上聡先生の惜別説教です。いつも私たちに寄り添い、共に歩み、支えてくださったその働きに心から感謝いたします。これから赴任される教会での井上聡先生、直子先生の働きが祝福されますように、多くの方が救いに導かれますようにお祈りします。神様、心を尽くして捧げるこの礼拝をどうぞお受け取りください。あなたが共にいてくださり、私たちの心を探り、私たち一人一人が必要とする福音をお与えください。新しく始まる1週間の私たちの歩みが、神様と共にあり、与えられた福音を味わいながら歩むことができるようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
私の家族を友達を主よ救ってください。主よ救ってください。
皆様改めておはようございます。今日本という賛美を歌っていただきました。この曲の中で私の国この日本を生まれそして育ったふるさとという歌詞が出てまいりました。この度私が生まれ育ちまた牧師として仕えてきたふるさと土浦を離れることになりました。土浦恵み教会は本当に人を育てる教会だと思っています。私自身がここで生まれそして育てられました。また、牧師となってからはですね、私は教会学校ティーンズそして青年たちと関わることが、できまして、今日前で歌ってくれた3人もですね、子供の時からよく知っている青年たちですけれども、その成長を見ることができて本当に嬉しいなと思っています。今朝はですね、この愛する土浦恵み教会で説教する機会を与えていただきました。本当に感謝しております。今日は牧師として、私が牧師としてできることとして説教を通して皆様に感謝を表すことができるのではないかと、そのことを願っています。朝は黙示録の21章の前半を、そして夜のオープン礼拝では21章の後半を取り上げて、そしてメッセージをさせていただこうと思っています。それでは本日の聖書箇所を読んでいきたいと思います。新約聖書ヨハネの黙示録の第21章読んでいきたいと思います。黙示録の第21章の1節から8節をこの朝はまず読んでいきたいと思います。黙示録の第21章の1節から8節まで、それではお読みいたします。黙示録21章の1節から。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。 神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、みだらなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。聖書はそこまでとなります。この黙示録というのはご存知のように、使徒ヨハネが福音のゆえに捕らえられ、そして幽閉されたパトモスという島で書き記されたものであります。当時教会が爆発的に増え広がっていった一世紀末の時代、同時にローマ帝国による迫害が日増しに激しさを増す中で記されていったのがこのヨハネの黙示録であります。私たちが今生かされているこの日本の社会、あるいは世界の現状というものも日増しに厳しさを増していく、そのように思われます。ヨハネが囚われの身となり自由を失っていったように、私たちもまたいろんな意味で縛られ不自由さを感じるということがあるのではないかなと思います。しかしそんなヨハネが終末の世界を見ることになるのです。ヨハネが見たもの、それは主イエス・キリストが行われる終わりの日の裁きについてでありました。もう一度21章の一節をお読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。黙示録を読まれたことのある方はよくお分かりのように、ここに神様の最終プラン、この世界の行く着くその最後の姿が記されようとしています。最後の審判が行われていく、最後の戦いが行われ、そしてサタンが完全に滅ぼされていく、そのようにして終末が最後の最後でたどり着いた、その先に見えてきたもの、ヨハネはそれを新しい天と新しい地であったと書き記すのであります。さらにヨハネはそこで新しい天の都、新しいエルサレムの姿を見ることにもなるのです。続けて2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。聖なる神の都と呼ばれるエルサレム、けれどもこの都は長年にわたり争いの場となり、悲しみ、痛み、そして戦いの場ともなってきた、そんな苦しみに満ちた都でもあります。しかしヨハネが見たものは新しいエルサレムでした。キリストを裁き、そしてキリストを葬った地上のエルサレムではありません。神の身元から下ってくる新しいエルサレムなのです。新しい天と新しい地、そして新しいエルサレム、この後私たちはヨハネと共に二つの世界を見ていくことになります。二つの世界、それはある世界とない世界であります。一体そこに何があるのか、 そしてそこに一体何がないのか、そのことをこれから皆さんと一緒に見ていこうと思います。21章の3節をお読みいたします。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。まずヨハネが見たある世界、それは神の幕屋が人々と共にある世界です。聖書の中において神殿と共に神の臨在を指し示す場所、それが幕屋であります。出エジプトの旅以来、神の民イスラエルはこの幕屋を礼拝の場所として定めてきました。生贄を捧げ、祈りを捧げ、賛美を捧げる場所、それがイスラエル民族にとっての幕屋であります。そしてこの土浦恵教会もまた神の幕屋を指し示すところではないかと思うのです。神を礼拝し、神に祈り、そして神を賛美する場所、それがこの恵教会という神の幕屋なのです。もちろん地上における幕屋は不完全であり未完成でもあります。私たちはですからこの恵教会の礼拝の中にあっても叫び声を上げたくなることがあります。自らの罪深さがあり、自らの弱さがあり、そして自らの足りなさのゆえにうめき、叫び、苦しみの声を上げたくなることがあります。それでも私たちはうなだれて気持ちが沈み込んで、そしてそこで終わってしまうことがありません。なぜならば私たちはまだ完成を目指す途上にあるからなのです。ヨハネが見たものは天にある完全な幕屋です。完成された神を礼拝する場所であります。紛れもなく神様がそこにおられる、いや私たちと共におられる完成された幕屋がそこにあります。新しい天と新しい地がある、新しい天の都を目指して私たちは歩んでいくことができる。そして今その途上に私たちは置かれている。だから私たちは今もなお不完全であり未完成なままです。でも私たちはたどり着くべきゴールを知っているのです。まさにそのようにある世界を私たちはヨハネと共に見ることができるのではないでしょうか。そしてもう一つ、ヨハネが見たものはこのようなある世界と同時にない世界でありました。続けて4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。ヨハネが見た新しい世界とは死のない世界でした。悲しみも叫び声も苦しみもない世界でした。なぜならば神が涙をことごとく拭い取ってくださるからです。私たちはこれまで多くの涙を流してきました。私たちは一体どれだけの悔し涙を流してきたことでしょうか。夢が叶えられない、願いが叶わない、そして自分がやろうとしたことがやりきれない、そんな中で悔しくて悲しくて一体どれだけの涙を流してきたことでしょう。あるいは私たちは愛するものを失い、あるいは愛するものに裏切られ、そして愛するものに傷つけられ、そしてどれだけ 泣いてきたことでしょうか。そんな私たちがこれからもまた涙を流す出来事が必ずやってくるのです。私たち土浦恵み教会は本当に恵みにあふれ、祝福にあふれ、また喜びにあふれた教会です。でも同時に教会は多くの涙を流してきたということも事実なのです。私たちは昨年も本当に多くの神の家族を天に見送ってきました。いや、昨年だけではありません。私が牧師になってから22年間、いや私が生まれてからこれまでの間、この恵み教会で神の家族が、そして私たちの愛する者たちが一体どれだけ天へと凱旋していったことでしょうか。愛する者を失う悲しみを私たちはこれまでも目の当たりにしてきました。そしてこれからもそれは必ずやってくることでもあります。私たちの地上の営みには限りがあります。私たちの肉体もそして健康も限界があります。ですから私たちもまた必ずやがて死を迎えなければならない存在なのです。死の苦しみを味わわなければならないものなのです。そして私たちはそのことのゆえに別れの涙をまた流さなければならないでしょう。ヨハネもまた悲しみを知る信仰者の一人でした。迫害の中で失われていった命、そしてヨハネ自身もまた捕らえられ、そして幽閉され、そこで自由を奪われていった。流れ落ちる涙を止めることもできない、悲しみや苦しみを消すこともできない。でもそのヨハネが見たというのです。死も悲しみも苦しみもない世界をヨハネはその目で確かに見たというのです。私たちは今一体何を見るのでしょうか。私たちが見る先にあるものは一体何なのでしょうか。私たちの視線を一体どこに向けていけばよいのでしょうか。ヨハネが見たものを私たちもまた共に見ていく必要があるのではないかと思うのです。ここで、ヨハネの黙示録の一章の言葉にですね、ちょっと立ち返ってみたいと思います。一章の一節と二節、スクリーンをご覧ください。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。今から10年前、2013年のですね、4月に私は水曜礼拝で初めて、黙示録の公開説教を始めることにしました。それはですね、東日本大震災が起こって以来、私の心の 中からこの黙示録の言葉がどうしても離れなかったからです。それで10年前の4月に黙示録の公開説教を始めまして、10年間、コツコツと、メッセージをしてきて、昨年ですね、黙示録の17章までたどり着いて、そこで止まってしまってるんですけれども、でも10年前私がこの黙示録を開いた時に飛び込んできたのがこの1節と2節の言葉でした。ここでヨハネは見たすべてのことを証ししたという言葉を書き記しています。特にヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証しを聞いたとは言っていません。ヨハネは神の言葉と証しを見たと書いているのです。私はこの土浦恵み教会で生まれ育った者の一人です。 そして私はこの教会が見せてくれるさまざまなものを見ながら育ってきたものの一人です。開拓当初から変わることなく誠実に真剣に捧げられる礼拝を私は見てきました。また神様のため、そして教会のために本当に献身的に奉仕に励むたくさんの生徒たちの姿を見てきました。さらに真実な祈りや献金が捧げられるのを見てきました。そして洗礼式や聖餐式で喜びにあふれる人々の姿を私たちは何度も何度も見てきました。本当に私自身が幼い時から恵み教会は実に多くのものを見せてくれたのです。そしてその見たものを通して私は目に見えない神様がおられるということを信じることができたのです。目の前で行われる出来事のその背後で働かれる神様のその存在を私は信じることができたのです。それは今も変わることがありません。この土浦恵み教会が見せてくれるもの、それらを通して今も大人もそして子供たちも目に見えない神様の姿を見て、そして目に見えない神が働かれることを信じることができるのです。そして今私たちは使徒ヨハネがそうであったように、将来における神様のご計画を見ることができると思うのです。もう一度21章に戻りまして、一節の言葉をお読みしたいと思います。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。ヨハネは一世紀末のローマ帝国による迫害の激しかった時代に生きた信仰者であります。しかしその時代に生かされつつ、ヨハネは終わりの時代の幻を見たのです。新しい天と地が現れ、新しいエルサレムが到来するのを見たというのです。一世紀の末に迫害の時代に生きていたヨハネです。でも彼は確実に間違いなく将来神様が行われるであろうその終末の出来事を見たというふうに言っているのです。私たちもまたヨハネと同じように信仰の目を持って霊的な目を見開いて、そして見ることができるものがあるのではないでしょうか。神様が作られたこの世界がやがて新しく作り変えられていく。以前のものが過ぎ去り、新しい天と新しい地が再創造されていく。ヨハネは迫害の中、失われていく命、倒れゆく教会の姿が見えたことでしょう。しかしヨハネは顔を上げ、そして神様の確かな約束とその成就を見たというのです。私たち土浦恵み教会の現実はどうでしょうか。もしかしたらそこに今もなお悲しみの涙が流れ落ちているかもしれない。さまざまな問題や痛みの中で苦しんでいる魂の姿があるのかもしれない。でも私たちはうなだれてそこで膝をついて、そして終わってしまうのではないのです。信仰を持って顔を上げ、そして目を上げていくときに私たちは見ることができるものがあるのです。神の言葉とその成就がなされていくということを見ることができる。神のご計画が本当に困難な時代を乗り越え実現していくことを私たちは今見ることができるのではないでしょうか。21章の6節、また私に言われたことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。 私は乾く者に命の水の泉からただで飲ませる。ヨハネはこの時確かに聞いたのです。アルファでありオメガである方、初めであり終わりである方、そのお方がことは成就したというのを確かに聞いたのです。この時ローマ帝国の迫害はまだ終わっていません。ヨハネの悲しみも涙もまだ終わってはいません。現実の苦しみが続いているにもかかわらず、でもことは成就したというのです。なぜでしょうか。それは神様のご計画と御業が必ず実現するものだからです。それゆえにこれから起こるであろう終末の時代、その終末の時代の最後に用意された新しい天と新しい地をヨハネは見たというのです。将来見ることになるというのではなく、いつか見ることができるだろうというのでもありません。ヨハネはこの時確かにそれを見たと言います。そして神様はことを成就したと言われるのです。神様のご計画というのは本当に不思議なものです。私がこの度土浦を去って新たな地へと使わされていくことになりました。その計画を私は知りませんでした。でも神様は新しい地に出ていくことへと私自身を導かれました。今ここにいらっしゃるお一人お一人のうちにも神様の確かな約束と、そして神様から与えられた計画が必ずあるはずです。皆さんはこれからどんな道を歩んでいかれるのでしょうか。そして土浦恵み教会はこれからどのような神のご計画に預かっていくのでしょうか。私たちは見ることができるのです。そして必ずそれが成就するということを信じることができるのです。ですから私たちは今もなお旅の途上にある、旅を続ける地上の旅人であります。でも遥か彼方に神様は私たちのために新しい都を用意してくださっている。新しい天と地、新しい神の都エルサレムを用意して待っていてくださる。皆さんがこれから歩まれていく一つ一つの歩みが、そして恵み教会がこれから進んでいく一つ一つの道の営みが、本当に神様に導かれていくことを心から願っています。この朝私が土浦恵み教会を離れるにあたり、皆さんにお伝えしたいことがまさにこのことなのです。時間を超え、時代を超え、そして物理的な距離さえも超えて、私たちには見ることができる信仰が与えられているということ、そのことをこの朝御言葉を通して皆さんにお明かしさせていただきました。一言お祈りをさせていただきます。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。神様、土浦恵み教会が見ることのできるもの、ヨハネと共に見ることができるもの、それを私たちはこの朝信仰を持って霊的な眼差しを通して見るようにとあなたから導きを受けました。使徒ヨハネがローマ帝国の迫害の中でうめき、苦しみ、嘆き、傷んだように、私たちもまた目の前にある現実のゆえに叫ばずにはいられないことがあります。しかし主よ、あなたは真実なお方であり、また信じて間違うことのない唯一のお方なのです。土浦恵み教会のこれからをあなたは導いてくださる。また今滅びに向かいつつあるこの世界をもあなたは導いてくださいます。 そして主よ、あなたは新しい天と地を再び創造されるお方でもあります。新しい神の都、新しいエルサレムを与えてくださるお方なのです。そんなあなたとこれからも歩み続ける私たちとさせてくださいますように。あなたこそが私たちの救い主であり、王の王、主の主であることを告白いたします。これからも土浦恵み教会が主を告白する群れとして、神の約束を待ち望む群れとして、主の約束の成就をしっかりと見続けていくことができますように。インマヌエルの神、再び来られる主、私たちの主、恵み教会の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に応答してまいりましょう。教会福音賛美歌459番を持って主の御名を賛美していきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
うぞお座りください。大丈夫でしょうかね。では2023年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
土浦恵み教会の主イエス・キリストの恵みと、新しい天と地を作られる父なる神の愛と、世の終わりまで我らを導く聖霊なる神の導きとが、救い主の到来を待ち望む一人一人の上に、また土浦恵み教会の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください。